中澤先生と私ラジオラビートのパーソナリティ船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあ今週もラジオラビットのスタジオからお送りしていきます。今日は中澤先生とお電話がつながっています。先生こんばんは。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、3月も終わりになりまして。
本当ですね早い。
やっぱり4月からの準備がやっぱりねありますんで、でもう明日実は愛知県公立高校合格発表で、
わーついに来た。はい、
先生たちもかなり準備に追われております。
ドキドキですね先生たち。
そうですね、まあちょっと高校生の子たちが少し落ち着いたので、
はい、
はい、今これでやっぱり中学生の子たち最後やっぱり見届けてというか、結果をしっかり確認してっていうところで、まあ一番ね1年でまあ大きなイベントの一つだと思います。
そうですね、はい、明日なんですね、ドキドキだ。
そうですね、はい、まあまあこればっかりなれないですね。
そうですか、やっぱり。
うーん、覚えてますかご自身の合格発表はあれでしたかね、香織さんは。
高校の高校受験の合格発表は、はい、覚えてます、まあ、覚えてます。
見に行きましたか。
見に行きました。見に行って、そうです、一緒に中学校からみんなで受けに行った子みんなで見に行って、
あ、みんなで行って
しまった。行きました。行きましたで、あったー、でもすごい喜んで、
もう僕個人的には、個人的な塾的にはですね、みんなで行かないようによく言ってて、はい、
なんでですか。
いろんなパターンがあるので全員合格願ってるんですよ、当然ですよね、
はい、
だからなかなかこうね、いろいろなんで、やはりそれで見に行った方がいいんじゃないかっていう提案はよくします。
いや私もそうなんですよ、みんなで見に行ったんですけど、はい、7、8人で一緒に受けたんです、みんなで行ったんですけど、そうなんです、はい、1人だけダメだった子がいて、
ね、やっぱりなかな、まあまあね、それはやっぱりなかなか人生なんでいろいろねあるんですけれども、
はい、
そうなんですよ、なかなかやっぱりね、そういうタイミングって難しいので。
そうですね、もう なんて声かけていいか、はい、そういえば分かんなくなった覚えがあります。
僕もね、塾の先生から一人で見に行けって言われて。
ああ、そうなんですね、は
い、それで一人で行ったっていう記憶がありますね。
なんか一人で見に行くのもなんか逆にちょっと怖くて、みんなで行こうって連絡取り合ってきましたね、
まあ、そうですね、まあ大体親御さんと見に行ったりと、親御さんがね、直前まで一緒に来てて、
あ、なるほど、
で一人で行ってらっしゃいって言って親御さんが待ってるような光景すごいあります。
うわ、それもう親御さんが一番ドキドキしますね、どんな表情で帰ってくるのか
ね。一緒に行けばいいなと思うんですけど、やっぱりそこはね、
うん、
親御さんも自分で見てらっしゃい的な感じで送り出してる方よく見ますよ。
うわ、もうみんながドキドキですね明日
ですね。なのでやっぱりまあまあ1年に、ね、1回必ずあることとはいえですね、先生たちもやっぱり今年の子たちのね、やっぱり合格を願ってますので。
そうですね、みんながいい結果があるといいんですが、
はい、そうですね、はい。なんかまあ話は変わります、今日のテーマタバコ。
そうなんです、もう全然勉強に関係ないんですけど、
なかなか塾をやってるみたいなタバコって縁がなかなかないんですが。
そうですが、先生は吸われないですか。
もう今は全然。
今はということは、
はい、
昔は。ああ、そうなんですね。
僕らの年代はやっぱり、もう本当に皆さん吸ってましたんで。
そうですよね。
はい、まあ吸ってましたんでって言い訳みたいですけど、結構まあ吸ってない人の方が本当少なかったので。
そんな感じはしますね。
今はもう全然、はい、全く、タバコとは縁がない生活をしておりますが。
やめられたきっかけとかはあったんですか、何か。
やっぱりまあ今と一緒ですよね。やっぱり授業もしますし、
うんうん、
だんだんやっぱり体のこととかもそうですし、
うん、
健康第一だと思ってやらなきゃいけないなってことで、
もう先生が倒れたら大変ですからね。
そうですね、うん、まあ、それとやっぱりやはりちっちゃい子も相手してますので。
そうか、
まあ、ずっとそのつもりで、はい、まあ、なかなかそういうタイミングの場所にいられないっていうのもありまして、
うんうんうん、
はい、まあ、そういうのもありまして、まあまあ、なんとなくそういう流れの中で、
はい、じゃあもう
今よりも今の先駆けですね、うんうん、今はもうそんな多分禁煙って当たり前なんですけどね。
そうですね、うんうん、
僕らの頃はだいぶそれは緩かったので、
私もちっちゃい時はもう父も吸ってましたし、もう周りの大人たちはもうほぼほぼみんな吸ってたので、本当今と真逆ですよね。
あとやっぱ体動かしたくなりましたね。
おお、いいことだ。
もともと授業をするので元気にやるんですが、やっぱり2時間2時間半しゃべりっぱなしなんで、
あ、
体力もすごく大事じゃないですか。
はい、
なのでそういうのですごい頑張ってこうやっぱりいろいろやっていくのが大事だったんで、はい、まあまあ、そっちの方を優先しました。
素晴らしい素晴らしいです。もういいこと
ですね。いや、 やっぱりまあね、やっぱ子供されてなんでね、やっぱりその辺は敏感に。
う
ちも前教授を一応もうだいぶ前ですから、禁煙場所に、禁煙っていうか喫煙できない場所に登録もしてるんで、
あ、そうなんですね。
基本的には、はい、あんまりタバコとは、まあ、縁がない形で会社は成り立ってるもんですから、
はい、いいことだと思います。私は
そうですね、まあまあ時代もありますので。
そうですね、やっぱお子さんがいるって考えると、そうですね、ない方がいいですね、やっぱり。
そうですね、まあまあ自分も昔そうだったので、まあ皆さんね、それぞれお任せなんですけど、まあ教室ではどうしてもね当たり前なんですけど、そういうことはないので、はい。でまあ、リラクゼーションとかね、いろんなことで言うと、
はい、
まあそれ以外にいっぱいこう今は気分転換とか、
そうですね、
まあ、そういうものもやっぱり推奨したりとか、
うんうん、
あとやっぱり子どもたちもそうなんですけれども、先生たちもそうだし、やっぱ常にこうなんていうのかな、人といる空間が多いので、
はい、
はい、やっぱりその自分で何かするっていうタイミングというよりは、なんか常になんか人といるから、
うんうん、
まあ、吸ってる場合じゃないですよ。
そっか、もう誰かとこうおしゃべりしたり違うことしたりって方が
そうですね、
いいですね。
常に生徒さんと向き合って生徒さんとお話ししたりとか、
うんうん、
やっぱり常にやっぱり時間内は子どもたちがどんどん来ますし、
はい、
やっぱりその辺はまあ、常にやっぱりご家庭と一緒で、人が常に入れ替わってますので、
うんうんうん、
はい、なかなか授業中はね、こうなかなかリラックスっていう時はないかもしれません。
あーそうか。先生、リラックス方法とかリフレッシュ方法とか、あと何をされることが多いですか？
私ですか？
はい、
私は一応こんな感じですけど泳いだりとか。
そう、水泳されるんですよね先生。
水泳も泳ぎますし、
うん、
しますね。
はい、
あとはしっかり寝ますね。
あ、大事ですね、寝るのはやっぱり。
はい、余暇はあんまり持たないので、
うん、
もう帰って、まあ、比較的早めにも寝て起きて出かけるみたいな感じですね。
あ、でも寝てちゃんとリセットして次またちゃんと出かけられるのが一番いいですもんね。
睡眠時間を削るってことはあまりないですね。
あ、どれぐらい寝られてます？
大事にしないといけない。まあ、テレビとか見たりとかそういうことするんだったら、まあ、体休めることの優先しますね。
あ、でもそっちの方がいいですよね、はい、絶対。
うん、香織さんはどうなんですか？
私のリフレッシュ方法は、もううちは愛犬の花ちゃんをめでることですね。
あ、花ちゃん、
ね、もう動物は本当に癒されるので、もうなんかあるたびに花ちゃんってやるのがいいリフレッシュ方法ですね。
まあ、確かにそうですね、
はい、
はい、私も猫派なので。
そう、
猫派、犬派でもないですけど、犬派でもあるんですけど、
はい、
猫を大事に大事にしてるはい、猫派なので。
そうでした、そうでした。
それは癒しになってるかもしれない。
なりますよね。いいですね、やっぱりリフレッシュ方法いいですね。
やっぱり常に言われるんですよ、勉強してる子たちもね、リフレッシュしたり気分変えるのにどうするとか、
うんうん、
結構あるんですけど、
うんうん、
まあ、案外ね、子どもたちはね、リフレッシュって考えるんじゃなくて、
うん、
もうなんていうんですかね、そのやってて気分転換を考えるのはそれやってるうち入らないんで。
そっか。
そう、だから気分転換したいなっていうのはもうだから身にならないから、
うんうんうん、
あんまり考えるなっていうふうに言ってますね。
お、
あ、やるべきことをやわらせろって、ただそれだけをよく言います。
そうですね、もうちゃんと終わって
から、ね、それ以外は大体余暇になりますので。だからよくどうやって気分転換しながら勉強していくって言うじゃないですか。
うん、言いますね。
とにかく勉強する内容がある限りやりなさいって。
そっか、なるほど。
ネタが尽きるという変ですけど、
うんうん、
それがちゃんと終わればその時にはきっとこう間が空きますから。
そうですね、
それがリフレッシュだっていうのがあって、うんうんうん、勉強の場合はそういうふうに進めてます。
なんか勉強終わらないのに、まあ大事ですけど、途中で休憩取るのも。でもなんか終わってないと、はい、休憩しててもなんかずっと頭にまだやんなきゃなとか思っちゃうと完全に休めないですね。
よくあるんですけどね、うん、休憩するために勉強してるようなことがあるんで
本当そりゃダメだ
テレビを見るために勉強するとかね、あのなんか携帯出るために勉強するとかっていう流れになりがちなんで、目的が変わっちゃうんですね。
そう、なんか逆になっちゃってますね。
なんですよね。だからまあリラックスとかリフリ、気分切り替えっていうのは当然ありますし、うんうん、あとよくやるのは結構騒がしかったりとか、あるいは落ち着かない時に、はい、黙祷でもないんですけど、うんうん、一回全員目潰れとかね。あとよく授業中だと全員顔伏せてとかやります。
へ
え、うん、結構いきなりそれやると結構気分変わるんで。
あ、そうなんだ。
はい、どうもなんか収拾つかない時とかもとにかくいいから顔下げろとかとにかく一回寝てみろとか言って寝かして、
うんうんうん、
はい、で全員寝るって言っても顔伏せるだけですけど、
はい、
でそうすると結構ね、寝たい寝たいって言ってとこも寝なくなるんです。キョロキョロしたりして。
不思議。
案外だからみんなが頭を下げて落ち着くと、うん、結構みんな気が落ち着いてみたいな感じになってしますね。よくやりました。
そうなんですね。なんか目閉じて、はい、やっぱり目を閉じてみるのって案外いいんですね。
いいじゃないですか。授業中って起きて聞きなさいって言われてるのに、はい、いきなり目つぶって寝ろなんて言われたらびっくりします。
なんかちょっといいのかな、嬉しいなってなっちゃいますね。
そうそう、いいのかなみたいになるんですよ。そうそうそう、なんかだんだん落ちてくるんですよ。いいからもう頭下げてって言っておでこを机に押し付けろみたいなこと言うとだいぶね面白く、もうみんながリフレッシュできたりします。
なんかやっちゃいけないことをしていいんだみたいな感じになりますけど、ね、
そうそう、そうなんです。
それが逆にこうリフレッシュというかリセットにはなるんですね。
そうなんです。やっぱりね、いろんなやり方を考えてるっていうか、まあ雰囲気ですけどね。はい、いろんなリフレッシュ方法あるのかなと自分にさせると思ってるんで子供たちは違うかもしれません気分転換にはなってると思いますけどね。
ちょっと私も今度落ち着かないときやってみます
そうしてください。騒いでる子とかもそうですね。はい、ちっちゃい子は特に幼児さんとかが落ち着かないときは、うん、本当にグッとこう肩とかに手を乗せてあげる動作とかそれだけでも落ち着きますね。
それだけでも。
子供さんの手を取って自分の肩に手を貸して、
うんうん、
ちゃんと安心させるとかやると結構落ち着いたりとか、
う
ん
う
んうん、結構しますので、まあ、ちょっと工夫次第でいろんなことができるかなと思います。
わあ、ちょっといろいろ勉強になりました。
また参考にしてください。
ありがとうございますさあ、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.